マーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。杉村太蔵さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ね、太蔵さん、はい、今株価ってよく上がってんですよ、今週になって、ね。やっぱりこれフランスの大統領選の結果で上げてるってことなんでしょうか。
私、鎌田さん全く同感です。あの安心感だなと思いますけどね。まあ、ただ本当にまだ分かんないですよね。うん、なんかマクロンさんですか。
はい、
中道もう本当に一番下
真ん中のね。
で今の EU 体制をしっかりもっと拡大していこうと。堅持していこうという方が当選するんじゃないかという世論のね、世論調査の発表で安心感与えてるみたいですけど、本当にね、思い出されるのは大統領選挙ですよ、アメリカの
去年の。
そんなようなこと言ってましたからね、2週間前に。もう僕なんてあの時ね、11月9日が大統領選の投票日ですけども、私10月10日ぐらいにはもうヒラリー当確出してましたからね。
早めにここで検討してましたね。
ちょっと早めに出させていただいて大きく間違えたんですけどね。もう何が起きるか分かんないですよ。
この予測難しかったですもんね。
非常でこのね、分かんないですけども、
まあ普通に考えると真ん中寄りの人たちの3つの党がそのもしもその支持者がその通り入れるんだったら、真ん中が強くなるわけですね。でいわゆる極右と位置づけられるルペンさんに、極左で敗れた人の候補の支持が極左の支持者は極右に入れるかっていうと、それ入れることもあるわけですから、EU 離脱っていうようなことで国民投票をやる点では一致するとか言って、その端っこの人がもう違う端っこの方に入れたりとかもするわけですよ、
ね。いや、それはちょっとどういう投票行動になるか分かりませんけど、危険票が増えるかもしれませんしね。だからなんとも、こういった選挙の予測っていうのは本当開けてみないと分かんないと。
分からないっていうことを抑えとく
の
がこれが必要になるわけ、
ね、そうなんです。これ僕ね、ずっと言ってるのはね、我々は投資家ですと、
はい、
予想屋じゃないんだと、予測屋でもないしと、で評論家でも何でもないと、大事なことは投資家っていうのは分かることと分からないことをしっかり明確にすることなんですよ、
はい、
で分からないことをですね、分かったふりをしてですね、こういろいろ行動に移すっていうのはね、非常に危険なことです。で個人投資家にとって大事なことは勝つことよりも負けないことです、
はい、
でなんかよくわからないなっていう状況を、今の私はそういう状況です。なんかよくわかんない。だから軽やかに株価上がってますけどね、はい、思ったほどこう市場参加者が少ないですね。だからそういったところも今様子見をされてるっていうのは、なんとなく私は同感というかね、私自身も今随分様子見して長いですけどね、なんかそういう状況ですね。
わからないの一つに太蔵さんに伺いたいんですが、北朝鮮、
そうそうそう、
これもよくわからないですけれども、
これも僕これね、議員を経験してね、本当に一番痛感したのはね、はい、安全保障に関する情報ほどね、国民に正確に降りてくるものはないですよ、うん、そりゃそうですよ、うんうん、安全保障に関する情報が政府の高官とかですね、防衛の担当者と同じレベルでみんなが共有してたらおかしなことになりますよね。はい、でこればっからね、本当予測してもね、どうにもならないことです。ですから外務省の幹部のあのインタビューにもありますけどね、
はい、
本当ワイドショーが言ってるほど の状況でもないと、
うん、
ただ出されてくる情報事実をしっかり正確に把握しなきゃいけませんよねと。確かに日米で、訓練をしてますと。で緊迫した状態であるのは間違いないと。じゃあアメリカが本当に北朝鮮に今すぐ攻撃をするのかって考えた時に、韓国国内には今7万人のアメリカ市民が住んでいますと。これは旅行者を除く数字ですと。でそんな状況でまだアメリカ政府は韓国の在韓アメリカ市民に対して退避勧告を出してないんですよね。でこの状況で果たして攻撃をするかどうかっていうのは、まあちょっと疑問ですよねと。でその一方で、じゃあミサイルが飛んでくるかもしれない。でここに来て、初めてですね、政府はですね、各都道府県の危機管理担当者を集めて、実際にミサイルが撃たれた時の対比のシミュレーションをするようにと、そういう説明会が先週ありましたと。でこれは今までなかったことなんですね。だから緊迫した情勢ではありますけども、じゃあすぐに攻撃だというのはちょっと考えづらい。で一番最悪なのは、こうしたこういつ何が起こるかわからない、こうした緊迫状態がずっと続くというので、出口が見当たらないと。で もうここまでのレベルになると、もう投資云々のレベルじゃないんですけどね、話ではないんですけども、一つの目安としては、例えば派遣された、なんでしたっけ、カール・ビンソンですか、空母が、
はい、
空母がその朝鮮半島周辺から少しこう撤退するだとか、何かそういった具体的な軍事行動のこう緩和がね、なんかアナウンスされるようになると、また少しこう投資環境も改善されてくるんだろうなとは思いますけども、あんまりこういったことをですね、こう分からないにもかかわらず分かろうとすること、でこう分かったつもりになっちゃうこと、これは非常に危険だなと思いますね。
結構ね、これ今実際に消費行動、日本人の消費行動ですとかアメリカ人の消費行動ですとかに悪い影響を与える、あるいは与える懸念があるっていうような、そういう面まであるんでしょうかね。ここが
ちゃんと統計見ないとわからないところですよね。確かにこれだけ緊迫した状態で、本当に家が売れるか車が売れるかと、みんな買いますかと言ったら、なかなか最近新車買ったんだよねっていう人はあんまり聞かない話になってきますしね。だから結構そういう意味では地味にやっぱり経済全体には影響が出てくるでしょうというのはそうなんですけど、だからこそ何が起きるか分かんない今の状況は、ちょっと僕は、まあ、様子見っていうのがあるから
ね。こちらも、まあ、変に自分はこう思うですとか、あるいはメディアから伝えられることですとか、それを鵜呑みにしない、予想はしないで、警戒しながら考えるというようなこと、それが重要になってくるわけですかね。
だから一つの投資判断としては、そのカルビンソンが撤退するってことはですね、やっぱり相当朝鮮半島情勢が今よりも少し落ち着いてくると、北朝鮮側からの核やミサイルに関する開発に関するこう妥協というか譲歩というのが当然表に出ないといけないと。で、中国やロシアがどう動いてくるかと、そういったところからこう緊張緩和になってくるとですね、そういった材料が出てきてからでもね、ちょっと遅くないんじゃないかなっていうのがね、私の考え方ですね、今投資に対する、
はい、今その何が起きるかわからないという状況の中で、今太蔵さんにもお話しいただいたその地政学リスク、この問題がなければ今の東京マーケットもっと強いというふうに、
これは強いと思いますね。内閣支持率がね、今朝日ですらって言ったら失礼ですけど、なんて言えばいいですか、朝日ですら、同じか、朝日が 50% いってるっていうのはね、はい、これはすごいことですよ。
安定してますね。
安定してます。下手したらね、60% 超えてるところもありますからね。だから、本当に、やっぱ、もし万が一これがですね、内閣支持率が 30% 台だったとしたら、はい、この朝鮮半島情勢でもっと株価が下落しててもおかしくないなっていうのが僕の感覚です、だからずっとこの1万今月で1万8200円台つけましたかね、1回ね。でもそれからが結構安定してますもんね、やっぱ下ね硬いなっていう。
今太蔵さん、僕思ったんですけど、その北朝鮮情勢とその内閣支持率の高さっていう太蔵さんの話を伺ってて思ってたんですけど、それがリンクしてるってことないですか。北朝鮮情勢があるから内閣支持率は落ちないねっていう言い方はできませんかね。
まあ確かにね、そう言ったね。
ね、ほら今じゃない前のその旧民主党政権だった場合の時と考えて、その国防のを考えるにあたって、それが今の自民党政権ですとかの支持率を高くしてるっていう部分はないですかね。こういう問題がある時にはやっぱり保守的なところの方がいいなっていうような、そういう部分ってないんですかね。
ただそれをもし仮に日本の場合は、まあ、さておき、トランプさんがそういう計算で例えばシリアの攻撃をしたんじゃないかっていうアメリカの世論はありますよね、これやっぱりどう考えてもね、ちょっとやっぱりまずいというかね、賛成しがたいところがありますけども、まあ、結果的にね、何か有事があった時にはやっぱりその時の政権の支持率が上がるってのは結果的にはそうなることが多いですけどね。
今北朝鮮のお話、そして、政局の話出てまいりましたけれども、リスナーの方からのご質問がございます、はい、ラジオネーム口先コミットさんからいただきました。核実験、ミサイル、そして拉致問題と問題のオンパレードの北朝鮮ですが、誰が何と言おうと北朝鮮から拉致被害者を奪還できたのは小泉純一郎元総理ただ一人なんですよね。小泉元総理以外の安倍総理を筆頭とした政治家の威勢のいいことをいくら口先だけは吠えても、拉致被害者を奪還するとい という結果が全く出せていないという事実な、なんで謙虚に受け止めないんですかとおっしゃってますけれどもね、なんで謙虚に受け止めないのかというふうにおっしゃってますけども、うん、
ただ本当にあの小泉総理がその退陣された時、はい、その政権を支えられてた政府高官の方々の何人かにやっぱ聞きますとね、やっぱり一番やっぱりその一つの悔やまれるというんですかね、こう心残りというかはやっぱりあのこの拉致問題を解決できなかったと、それがやっぱり非常にあの悔しい思いでいると。で私なんかそのよく総理大臣を辞めになってからその政府特使としてあの外国に派遣されるケースがありますよね、はい、私はあの本当に小泉元総理の再訪朝ってあり得るんじゃないかなとずっとこう期待してたんですね、うん、っていうのは今の委員長とですね、あなたの親父さんと話したの俺なんだぞと、こういう合意であったんだぞというのを直接言えるのにも小泉元総理しかいないんじゃないかなっていう、いつかどっかでこの切り札っていうのはね安倍総理も考えてらっしゃるんじゃないかなっていう、ちょっとこうこれはもう本当にまさに僕の推測ですけどね、そうなったら本当にまた進展があるような気もしますけどね。ただちょっと今ちょっとそのレベルでもないかなっていう現状はね、気がしますけどね。
そうですね。さていろいろ、政局についてもご質問いただいてますけれども、このところの、女性問題で辞任と離党となった中川衆議院議員の話題などもありましたけれども、政治の中の最新ニュース太蔵さんいかがでしょうか。い
や結局ですねこれね、なんでこんなにねスキャンダルばっかり出るんだと。でねこれまあ呆れ返ってるね国民の皆さん多いと思うんですけどもね、例えば今内閣支持率が 60% ですと、政党支持率でも今3割以上が自民党だと。そうすると野党に対してダブルスコアトリプルスコアつけてますね。そうなりますと全体がそうですと。そうすると政治家っていうのは自分の選挙区で独自に情勢調査するんですよ。そうすると今度もし今解散総選挙があった場合どういう状況になるかなっていうのを調べたら、いつ調査してもですねダブルスコアトリプルスコアで自分が当選すると。政治家にとってですね選挙の不安がないことほど楽なことないんですよ。そうするとやっぱりついついね地元に真面目に帰って国政報告してそして地盤を固めようっていう気にならなくないですか。これテレビ番組でもねこっちは 15% 取って周りは他全局 3% しかないと言うんじゃ、そう一生懸命番組作らなくなりますよ。これやっぱり、ね、切磋琢磨してるからね、はい、やっぱりよりいいものってなるわけで、ここはね本当ねなんぼこう党の幹部がね緊張感を持ってるって、だからねだいたいゴールデンウィークになると国会議員って外遊行くんですよ海外にね、はい、でこれ若手議員はねなんかちょっと自粛せよと地元にも帰れというお達しが出たみたいですけどね、まあ、そう言いたくなるのも分かるなと。ただこれね不倫とか女性スキャンダルで実は憲政史上で議員を辞めたまでいくとですねこれは一例しかないんですよ。それが
覚えてる
有名のゲス不倫ですね。
はい、宮崎議員ですね。
そう育児休暇、男性初の育児休暇、はい、これなかなか画期的で賛否両論あります。賛否両論ありますけども、やっぱり男性の育児参加が重要だと。そこからの不倫だったんですね、はい、これはもう本当ですね非常にインパクトの大きい、ただ永田町にはですね辞職に至るその法則というか、
はい、
スリーアウトチェンジの法則みたいなのがあるんですよ。それはね疑惑が一つの段階ワンアウトです、
はい、
で二つあったと、そしたらツーアウト、うん、で3つ揃うと3アウトなんですね。で今回は、まあ、疑惑の段階ですけどね不倫従婚ストーカーですね、これ3アウトチェンジなんですね。
それまとめて1つじゃないですか、
ね、まとめてでだからねちょっと厳しい状況であるのは間違いないですけどね、でこういうのがね続くとね大臣の失言とかね暴言とかが続きますとね、これいつね世論がね何やってんだと いうふうになりかねませんからね。
そうですよね。やはりリスナーの皆様もそのあたり注目されていると思いますけれども、はい、ラジオネーム阿寒大臣批評家さんからいただきました、大臣についてなんですけど、はい、なんで大臣は論功行賞や年功序列近しい人だけ多くなるんですか。支持率高い長期政権になるとそれが露骨になると思います。そんな人材を登用するから問題が多々出てくるのではないでしょうか。適材適所で大臣を登用すればいいと思います。大臣の器を持った人材、他にもっと自民党内にもいると思うんですが、うん、というご意見いただきました。
よくそういう意見もね、タクシーなんか乗ってますとね聞きますしね、居酒屋飲んでるとね隣のおじさんがなんでこんな政治がバカばっかりなんだと私に向かって怒鳴ってくるんですね。でね、リスナーの皆さんもね、なんでこう政治家バカばっかりなんだなと、もう頭にきてる方多いと思うんです。でもね、その答えは非常に簡単です。そう思ってるあなたが立候補しないからなんです。そう思ってたらですね、ぜひ立候補して自分で選挙に出て当選して大臣になってください。そういうふうにね、こうもうなんでこのバカばっかりだっていう人ほどね選挙に立候補しない、ぜひ立候補していただきたいと思います、はい、
多くの方々はそれで国会議員になってる方もいっぱいいらっしゃるわけですね。
我こそはと思ってなってですね、暴言するんですしちゃダメなんですけどね、なんで政治がバカばっかりだって思ってらっしゃる方、ぜひ立候補いただきたい、
まあ、安定政権の安倍政権ですけれども、そうだ、鎌田さん、はい、太蔵さんに伺いたいことありましたね。小泉チルドレンの太蔵さんに。
ねえ、もう株に密接に関係あることですね、それは、はい、
太蔵さん、日本郵政ですけれども、損失大きな、最大4000億円規模の損失、
M&A に関する、消却という、ドレン大消却ということです。
どう思われました。
いや、これももうあれですよ、私は今ここにいるのはですね、この郵政民営化のおかげですと。だから自慢じゃありませんけど、2015年11月の4日でしたっけね、4日か5日に日本郵政のね3社が上場した時に私は迷わず買ったんです。なぜならばあの法案に賛成したからなんです。あの民営化法案に賛成した議員でこの株買えないってなんて、こんなブラックジョークないわけです。僕はね、在職議員であの法案に賛成した議員であの株買ったの僕ぐらいしかいないんじゃないかと、僕の最後の政治責任だと思ってですね買ったんですけど、2年経ったら4000億の巨額赤字ですからね、さすがにちょっとスマホでそのネットニュースで見たんですけどね、スマホ落としそうになりましたけどね。まあただね、これね、実は東芝の件もそうなんですけども、はい、今ね突然連結対象の子会社、先ほど M&A をした、買収した子会社がいきなりドーンと4000億も赤字出すと、で今期の売上あの利益が吹っ飛ぶと、で今期ではマイナス400億円ぐらいに落ち込むんでしたっけ、
連結最終赤字400億円超えると、
ね、そんな2年前に買った会社がですよ、マイナス4000億ですよ、下手くそかと、本当に。でこれって東芝の時もそうでしたけども、アナリストほとんどノーマークなんですよね、M&A、 海外の M&A をした会社の。でこれってね、やっぱ個人投資家としてはとんでもなく恐ろしい話でね、はい、で今日本のやっぱ企業はグローバル化に加えてコングロマリット化でも投資家としてはわけわからないですね、
はい、
もうちょっと整理していただいてですね、これ制度に大きな問題がある気がしますけどね、
その後もあたりもね、ぜひちゃんとウォッチしていただきたいと思います、
またちょっと引き続き、はい、
はい、また次回ね、太蔵さんご登場の時に伺いたいと思いますが、次回太蔵さんご登場は5月9日ゴールデンウィーク明けに、
ゴールデンウィーク明けです
ね、はい、ご登場い
ただく、フランスの大統領もその時は決まってるわけですね、
そうですね、決まってその翌日ぐらいですね、
海外情勢、はい、そして国内政治などについても詳しく伺いたいと思います、
は
い、
ちょうどその頃には解散があるかないかも分かってくると思います、連休後に、
おそらく
総理の外遊の時にそのコメントが出ると思うんですね、
はい、太蔵さんどうもありがとうございました。
投資
って楽しいねのコーナーお送りいたしました。